6月はは
い
24日です。
はい、
時刻は16時4分。
はい、
1ヶ月ぶりの更新です。
はい、
どうも、モロハのゆけです。
はい、
今日は
俺治ってないんでまだ進めようとしたけど潰しにかかってる。
いやまあね、
MC アファのこと潰しにかかってる。うん、さすがよ、
あのプラスアルファみたいな。
おモロハアフロです。どうも
はい
はい、
ということで1ヶ月ぶり、1ヶ月以上ありましたね。
はい、
いろいろありましたが、
はい、
今日は6月24日、
24日、
もう夏ですね。
ええ、
今日ゲリラ豪雨みたいなので、
はい、襲われて、
うん、
あの帰るにも帰れないような状況で、
はい、今撮っております。
行きましょうかっつってね、
はい、
サンドブログ撮りましょうっつって、まあ、あのツアーファイナルがありましたね、アナログの
6月13日。
はい、
1週2週間ぐらい前だね。
はい、いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ザブルハーブとツーマン。
はい、
いや、もう本当に言いたいことは俺あそこで言い切ったけど、
うん、
俺緊張してた。
なんかね、一周してなかったみたいな感じ
だ
った。
そうだよね、
うん、
俺ね、びっくりするぐらい緊張してなくて。
あ、そう、
あの本番、
うん、
なんか2日前ぐらいが俺マックスで緊張してたぐらい。
当日の2日前ぐらい、
うん、これもう、これ2日前でこんなんだったらもう終わったなって思って
当日
ダメだろうと思ってたんだけど、前日ぐらいになんかちょっと開き直れた感じがあって、ね、
ああそう、うん、いやだからすごい意外だったよ。なんか普段のライブで割と緊張しいじゃん。
俺そうだね、緊張してるね、うん、
だからうわなんか当日やばそうだなとか思ってたんだけど、意外と
冷静だった。いや俺ね、全然平気でさ、うん、
どっちかっつったら俺が構えちゃってた
っていうか、うん、っていうか ね、うん、あのね、お客さんがね緊張してたね、うん、
あ
それを俺はちょっと感じたね。
そう
で、なんかさ、親しい人からは割と、うん、あのなんで全然緊張してなかったねって言われたんだけど、うん、なんかライブ久しぶりに見る人というかは、
うん、
あの緊張してたねって言われたんだよね。
あ、そうか。
そうそう、だからなんかお客さんが緊張してたのかもなというふうに思ったね。
確かに、でも緊張してなかった、いい緊張感はあったけど、うん、その目に見えた緊張っていうのは今回いつもの感じではなかったね。
そうね、
うん、それは驚いた俺も。
なんかだからやっぱブルハーブがさ、本当にいいライブをしてくださって、うん、まあ、いいライブなんて一言で片付けられないようなね、うん、ライブをして、なんかある種開き直れた部分もあって、
はいはい、あともう自分全うするだけ、
全うするだけだわと思って、うん、そうっすね、そんなこんなで。
まあライブはね、あの日はすごいね。
そうなんですよね、
うん、
でちょっとね、俺 ね心残りみたいなのが一つあって、伝えきれなかったなっていう思う部分が一つあってさ、
うん、
ちょっとあのイエスミュージック、イエスライフの曲の前にさ、
うん、
俺さ、ブルーハーブがダウンタウンだったら、
うん、
俺たちは出川哲朗だと思いますっていう発言を
してた。 MC でしてたね。
そうそうそう、うん、そしたらね、その発言に対して俺ね、3人ぐらいにさ、
うん、
そんななんかこう卑屈なこと言うなっていうようなことね、
うん、
あの言われたのよ。
はいはい、
で俺その時に言われた時にハッとしてさ、
うん、
あ、そっかと思って、
うん、
このなんか一般的に考えたらそれって卑屈な発言なんだっていうふうにね、
はいはい、
思ったんだよね、
うん、
どういうことかっていうと、
うん、
あの俺は個人的にダウンタウンと出川哲朗をどっちが上とか見てないだよね、
うん
うん、俺はものすごい出川哲朗に対してのリスペクトが半端ないのよ、
うん
うん、俺前もねどっか言ったけど、出川哲朗とマツコ・デラックスを足して2で割ったような人間になりたいっていう、うん、
自分
が、そうそうそう、まあ、うん、ふんわりしたイメージでちょっとこれ分かりづらいかもしれないんだけど、はいはい、っていうぐらい俺はすごいリスペクトがあって、
うん、
っていうのはさ、っていうその出川哲朗っていうね、うん、そのフレーズから、うちの姉ちゃんは頭も容姿も良かった、周りは比較して俺を笑ったっていう
イエスの歌詞、ね、
そうそうそうそう、うん、このフレーズっていうのは俺まさに出川哲朗の生き様みたいな、
はいはい、
分かる、
うんうん、
その笑われて、でもその笑われるってことに胸張っていくんだぞっていう、はい、俺なりの誇りも持っての言葉だったんだけど、うん、それが結構リスナーに対して、聞いてくれた人に対してちょっとこう 卑屈なことを俺がへりくだったみたいな風にちょっと聞こえてしまったっていう感想をねちょっともらって、そこから一点伝えきれなかったなっていうちょっと悔しさがあったんだよね。
表面的にというかその深く考えないで聞けばっていう感じなのかな。
あいやでもね俺やっぱ俺の多分その言葉足らずだったなと思う。確かに俺もパッと聞いたらすごい卑屈な発言に取れたのかなと思って、俺はもう個人的にはもうなんかさ、うん、その出川さんの生き方ってめちゃめちゃかっこいいんじゃない、
うんうん、
あの体張るっていうかさ、
うん、
ダウンタウンもめちゃめちゃかっこいいけど、なんかそれぞれのあった生き様のなりの全力を出すっていう意味で、俺はなんか両巨頭みたいに思ってるのね、
はい、
出川哲郎とダウンタウン、まあ、もっと言えば江頭2時50分とかさ、
うんうん、
すごい人いっぱいいるけど、なんか一つの山の頂上っていう意味では対等みたいな意味で言ったんだけど、ちょっと今そこがね伝わらなかった、伝えられなかったっていうのが、
うん、
ちょっと俺はね心残りだった。まだちょっと精進だなと、
なるほどね、
思いましたね。すごくそこだけ、それ以外はなんかね本当にいい一日だったね。
それさ結構俺らはさ、
うん、
奥の奥までさその出川哲朗っていう一つのワードに対してさ、
うん、
いろんな含みがあるじゃん、
うん、
もちろん体張ってて、体張ってる裏のさ努力とかさ、そういうもの全部含めて一言で出川哲朗
ってさそうね、ドラマは、丸ごとドラマで言ってるもんね。
それをなんか一言で伝えるのってやっぱ難しい、
ね、難しかったね。そこはもう俺、完全俺の力不足だなと思って、すごいそれを言ってくれた人に対してもっと深く見てくれよって言うのは変な話
だし、
そうそうそうそう、俺がもっともっとこううまく説明してあげればスッと入ってきて、だから俺の中ではうちの姉ちゃんは頭も容姿も良かった、あれ偶然だったんだよ、
あそこに繋がったのが、
そうそうそう、あそこで俺を言おうと思ったのはパッと思ったからパッと言って、そしたら次のその曲の頭のフレーズが、うちの姉ちゃんは頭も容姿も良かった、周りは比較して俺は笑った、悔しくてただただ泣いた、それでいいと親父は静かに笑ったっていう、このフレーズと出川哲朗がぴったりくっついて、
うん、
うわーこういうこともあるんだっていう風に俺はすごくグッときた、自分自身で。
なるほどね。
そう、
うん、
ただちょっとやっぱまだ説明足りなかったっていうのがね、うん、反省、これ内情だね、結構
内情だ、内情だ、俺がさ、一緒のそのステージ立っててさ、うん、別にその言葉に何の引っかかりもなかったしさ、うん、やっぱ聞いてる人は違う受け取り方したりするんだろうね、
うん、そこはだからちょっと俺ももっと頑張って、ね、自分の思ってることがしっかり伝わるようにね、していきたいと思いました、
うん、
はい、
まあ、そんなライブでしたと、それだけじゃないが、
それだけじゃないが、うん、ええ、まあそして打ち上げ楽しかったね。
ね。
打ち上げ楽しかったね。なんかすごい卒業式みたいなさ気持ちだったのよ俺は。
ああ、なるほど。
なんか本当にずっと
そうだね。
さ、俺がこう憧れてた人、
背中を見ていた
からね。そうそうそうそう。
うん、
人に五分五分でぶつかって、
うん、
で俺も全力で出し切って。で打ち上げでぶつかった後だからできる話とかもいっぱいできて、
うん
うんうん、よかったね。
俺はもう終わってから打ち上げも含みでもう喋りたくないと思ってね。
疲れた。
いや疲れ、まあ、もちろん疲れもあるけど90分で始めちゃったからね、うん、疲れもあるけどさ、表現つくし尽くしたっていう、うん、そのもうなんかこれ言葉とかじゃねえっていう、
おお、
自分がよ、そのカッコつけとかじゃなくて、もう言葉出ないっていう状況になったのが割と初めてだったね。なんかもう聞くのも言葉聞くのも意識してないともう全部聞き流しちゃうみたいな。
いやーそこまでいった。
もうなんかダメだったね。
まあでも集大成ではあったね、なんかね。
うん。
ギャッと押し込んでギャッと出した感じはしたね。そうか、そんなこと思ったんだ。
うん、だあんまりさ、まあ普段もそうだけど、 喋ってなかったよなと思って、
うん、喋ってなかった
ね。もうなんかさ
コーラも出たね。
疲れなのか何なのか分かんないんだけど、もういいや満足っていう感じ。ここでそのブルーハーブに対してなんかとやかく言うこともないし、今さらねライブして全部やったからだし、周りから受け取った言葉に対してももうありがとうの一言しかないなっていう感じ。
そうですね、
うん、
いやいや、まあいい一日でした。でなんか、ね、でも俺は卒業式っていうふうに言ったけど、俺そういうお坊さんに言ったらこんなの卒業式って言ったらこう幼稚園の卒業式だからなんか
言ってたね、
うん、まだ先は長いぜっつって言ってまたかっこいいこと言ってね、俺またやる気になって、うん、なんか先輩にさ、
うん、
対してリスペクト持つつことはさ、
うん、
なんか俺すごい諸刃の剣だなっていうふうに思うんだけど、
うん、
やっぱこうなんだろうな、ぶつかる部分と素直にかっこいいと思っちゃう部分っていうのはどんどん明確になっていくなっていうか、
うん、どんどんっていうのは何に対して、その過去に比べてと
か、うん、昔に比べて、なんかすごくこんな絶対認めちゃいけねえみたいなさ、
ああ
認めたら最後みたいなところだがだんだんだんだんこう、ああまだ言葉にできないからいいやこれは。いやでもふざけんなこの野郎ってさ、中身がなくてもふざけんなこの野郎っていう気持ちを常に持ってなきゃいけねえっていうのは未だにあるよ、
前提としてね、
うん、前提として、うん、それでも実際一番大事だよね、
うん、分かる分かる。
まあまああの一日のことはちょっとここの辺で閉じましょう。
そうね、
ええ、また流して、
ね、
ええ、うん、次に向けて、
はい、
8月27日
企画です、ね、
今度座禅ボーイズとツーマンっすよ、
はい、
あのね俺思うんだよね、
うん、
これちょっと熱いことをサウンドブログでさ、
うん、
話すのは俺の中で NG なんだ
けど、はい、いいよ、はい、
ちょっと言わせてもらうと、うん、時間ないよねと思ってんのよ俺、
うん、
なんかやっぱ時間がねえんだよなと思って、なんかこうブルハーブ行ってすぐ座禅行くってさ、
うん、
どんだけそのなんていうの節操ねっつっていうふうに吸ってんのかなとかっていうふうに思ったりすんのよ。
あ
てか言うやつもいるし、
うん、
そんな急にポンポン大物狙っていくかいみたいな、
うん、
言うけどさ実際さ、
うん、
その人が生きてる時間、
うん、
俺たちの時間もそうだしさ向こうの時間も考えたりするとさ、うん、時間ないよね。俺らが挑戦したいと思ってる人がさ、
うん、
挑戦したいと思ってるその姿でずっといてくれるとも限らないしね。
そうだね。
そう。だからやっぱタイミングとか測ってる場合じゃねえなって、
うん、
最近痛感してさ、
うん、
それこそしんちゃんちょっとさほらブルハブの前日に耳が、
うん、
片耳聞こえねえとかっていうこと言ってたじゃない、
うんうんうん、
なんか俺それもやっぱり別に次の平気になった後にやっぱ思ったんだけど、うん、いつ俺の声が出なくなるかも分かんないし、
はいはい、うん、
その時にあれやっときゃよかったこれやっときゃよかったっつうのはやっぱ絶対だなと思って、
うん、そうだね。
そうだからなんかそのいやすげえ人はいっぱいいるわけだから、いっぱいいるってことはそれだけいっぱい挑戦できるってことなんだから、やりてえと思った人にはやっぱりやりてえと思ったタイミングでやっとけばさ、逆にさ、2週目のドラマもあると思うんだよね。
もう一回できる。
そうそうそうそうそうそうそう。あの幸いすげえ人がいっぱいいるから、やっぱこの怒涛ってイベント始めて、やっぱしっかり俺らがやりたいと思う人ガンガンやっていきたいですね。
うん。
はい。
まあ、恵まれてるよね、でもそれってさ。できる、できないってさ、うん、その感情的な部分だけでの話じゃなくなってくるじゃん。そのブルーハーブもそうだし座禅もそうだし、そこと張り合えるその最低ラインまでとりあえずはたどり着いたっていうのを実感しないと、やっぱりだそこで初めてさそう思えたっていうのが多分肝だよね。
そうっすね、
うん、
まあまだまだ
かつては YouTube 見てさ俺ら
そうだね、うん、そうだね、 CD ショップの歌詞書いた時なんかもやれると思ってなかった
もん、うん、そもそもだって 座禅ボーイズ何みたいなさ、
うんうんうん、
そういうとこから始まってる
じゃん。そうだ
よね、うん、そう思ったらやっぱね生まれてきたなっていうのはちょっと実感するよね。
ね、まだまだ頑張らないし悔しいこともたくさんあるしね。
本当だ、都合だな
そうですね、
都合だな。真面目な話で15分も使っちゃう
からだからだから最近なんか思うことあった
最近、いや今年涼しいよね。
あ、涼しい
夏、
うん、
もう4月だよ。
俺引っ越したんだよ。
あ、したね、うん。
あれ引っ越した話これ3度
目でしたっけ。もう結構した、うん、
した
結構前にしてる。引っ越して
冷蔵庫壊れた話したっけ。
したした、それで感情移入しちゃうっていう、冷蔵庫に対して。
あ、そうだそうだ、したわ、うん。いや、そんでさ、風通しがすごくいい部屋だからさ、
うん、
なんか窓を開けて家出んのよ。
はい。
で、ベランダだから雨が降っても水入ってこないぐらいのベランダもちょっとした広さがあるから、
うん、
開けたまま出るっても大丈夫なのよ、
うん。
家帰るとさ、こもった感じもなくさ、風がちゃんとスーッと通ってる部屋なんだね、
はいはい、
大事だね。
大事だ。
この話もしたね、俺
したね
いいわ。
性格が明るくなるって言って、最終的に
そうだね。まあ、ちょっとあとさ、ごめん、全然話変わるんだけど、
うん、
今ほら、議会でさ、セクハラ発言、
うん、トレンドの話だね。
そうそう、うん、ちょっとあっこからまたさらにちょっと似たような話なんだけどさ、
うん、
ツイッターで、
うん、
某、
うん、
某さ洋服のブランドやってる人が、
うん、
なんかイベントで音楽のイベントで お客さんにタオルを配るんですって。
あ、はいはいはいはい、
見た
見た見た見た、うん、
でなんかその可愛い子には赤いタオル配って、うん、そうじゃない子には違う色のタオル配って、だから可愛い子がどこにいるか分かるようにしたことがあるっていうようなツイートをして炎上してるのみたいな、うん、
なってましたね。
ああ、それ見てさ、
うん、
本当に正直なこと言うと、
うん、
これ男たちのノリの中で、
うん、
なんかそういうことってさありがちです、やりがちじゃん、
ね、
で男だけのその飲み会とかの会話の中ではさ、そういうことがさ一番盛り上がったりはするじゃない、
うん、
でそれ逆の視界だと思うんだよ、
女の子バージョン、
うんうんうんうん、うん、だからなんつうの、それに対しそれがさ、でもさツイッターっていう公の場に出た瞬間にさ、
うん、
やっぱ炎上するじゃん、
うん、
で俺もあれをなんかその表面的にその世間に対してのモラルとしてどうぞって出すとしては炎上だと思う、
うんうんうん、
でもその男たちよね、
はい、
ここでそのなんだろう、それを見てさ、
うん、
はい、どんな気持ち抱いた
俺さ、うん、あ、まあその公の場に発信したことに対しては NG だ
よね。 NG だよね、
うん、ただ内容に関してはそれを肯定するわけではないけど面白かったよ
いやもうほんとおっかなびっくり発言になるじゃんここ出現したらもう完全に俺ら焼き打ちって感じだからさ
そうだ、ね、
すごい今言葉選んでるんだけど、うん、なんかさやっちゃうんだよそういうことバカだな男ってなんてバカなんだろう、
うん、
可愛い子見たらうお可愛いって思うし、
うん、
でそのタオルを赤色だけ配るっつうのはさ、
うん、
ほんとクソだと思うんだけど、
うん、
一緒にその場にいたらさちょっと笑っちゃう、うん、いたずら心ではあるじゃない、
うん、
なんなら全然そっち側に行った時にさおいそういうことやめろよって言う
言えないね
やっぱりそれなんだよね、
うん、
本当にそれはだから本当にさね、
うん、
大事なことって何かっていうとさ、
うん、
言っちゃいけないことってさ、
うん、
ないんだよ、
うん、
基本的に、
うん、
だけど言っちゃいけない場所があるだけなんだよね、
うんう
ん、それと痛感するなと思う、
うん、
例えばそのこの前のさ震災があった時にさ、
うん、
それって言っちゃいけないことって俺別になかったと思うあの時に、
うんうん、
だけど言っちゃいけない場所があったと思うんだよね、
うん、
東京で言っていいことと、
うん、
あの場所じゃ言っちゃいけないことって、
うん、
俺やっぱりあったと思うんだよ、
うん、
それを俺はその言っちゃいけない場所で 言っちゃいけないことを言うことが不謹慎だったと思うんだよね、
うん、なるほど。
目の前の人の感情を考えてものを言うってことが俺はモラルだったと思うんだよね、
はいはい、
そういう意味でアウトだったんだよね、あれ、
あの発言がね、
うん
うん、そうだね。
傷つく人がいるっていう想像力がなかったんだろうなっていうね。
うん、むずいね。でも、
うん、
言わなきゃ別にね、その火のないとこになんちゃらじゃないけどさ、言わなければ万事 OK っていうのもあるけど、だからその人を特定して言ってるわけじゃないよ。ただやっぱりさ、調子ついちゃいけないよね。
いやでも本当俺たちもやりがちだよね。本当に中学の時なんかさ、そんなのばっかしてたもんね、
うん、
調子ついちゃってさ、
調子ついちゃいけない。なんかやっぱ周りが見えなくなっちゃってるよね、そういう時って。
え、調子づいてなってさ、その中学の時なんかさ、その可愛い女の子のさ、その人気投票とかさ、男の子
して
さ、
あったあった、
その髪さ、バカだから俺さ、なんか普通に教室の上とかに置いててさ、それ女子に見つかって大貧縮買ったりとかしたじゃん。そういうことでしょ、
そういうこと。
それって、
うん、
もういくつになってもやるんだよ。バカだから。
そう、男はバカなんだね。でもそれで片付けちゃいけない、女の子に対したらね。
いや
ふざけんな。
でもね、あのね、お女の子もしてたぜ、中学の時ね。
むしろだから女の子がするかもね、
うん、でも男、女の子ってちゃんと理性的だからさ、うん、どちらかっていうと調子つかないんだよ、
うんうん、
そこはすごいとこなんだよ。
だってのんのとかのさ、抱かれたい男ランキングみたいなのとかもさ、言ったらそういうことでしょ。
まあまあまあまあ、まあ、標的が芸能人か一般の方かっていう、うん、
そこだ
よ
ね、
違うんだけどね、
うんう
ん。いや俺あれ見ててね、俺ね、なんかね、こう先輩飲み行きましょうって気になったね。知らないけど、会ったことないけど、会ったことないけど、その人に先輩飲み行きましょう、やっちゃいましたね。
いや本当それだよね、
やっちゃいましたね、
やっちゃったねみたいな、
気持ち分かるっす、でもダメっすよみたいな、それはダメっすよみたいなね、
うん、
そういう感じだったよね。
あるね。
でも多分そのうち多分この方とも会えるよね。
そうだね、
その、
うん、
その時にちょっと。
ね、いや
でもさ、もっとさっからね話するとさ、うん、思うんだけど、サマーズサマーズとか見てる？
あ、たまにね、テレビつけてやってたらぐらい。
あれ客席の最前列さ、
うん、
やたら可愛い子多いんだよ。
ああそうだね、
あれ 100% 確信犯なんだよ、
うんうん。
そういうことなんだよね。
ああ、うん、そうだね、赤いタオルと一緒だね、
うん。でもそういうのってさ、溢れてんだよね、巷に、
うん、
で言ったら俺なんかもさ、例えば逆バージョンで言ったらさ、うん、俺最前列座れるような男かって言ったらそうじゃないわけよ、
うん。
でもみんなそういうのを踏まえて生きてるんだよね、
うん、
だよなって、なんか神秘に思った神秘に思った、なんかそういうなんかその生まれながらにして持ったものっていうのをこう抱えながら、でもなんかこう時に傷ついたりとか、うん、そうしながら生きてるんだよな、たくましいよな、俺もたくましく生きてきたなっていうかさ、
うん、
と思ったね、すごく。
やっぱそれ場所だよね、言うよ、
うん、
やっぱ場所を選ぶっていうのは大事だよね、
うん。リスク背負う覚悟があるかってとこもあったりね、
その発言に対して、
うん、
そうだね。最近だからよくね、その人のことじゃないよ、
ま
あ、誤解しないでほしいんだけど、あのツイッターをさ、結構バカ発見機ってさ、
ああ
表現するじゃん。いやまさしくそうです。そのツイッターがあまりにもこう私生活に入り込みすぎてて、それがその不特定多数の人がさ見れるっていうのをさ忘れがちだよね、うん、犯罪アピールとかさ最近多いじゃん、ツイッターに。その程度の話だけど、まあ、それをやっぱり1ツイートするときにさ、大丈夫かなって思うの大事だよ ね、
まあ、ね、
俺思うもん、やっぱり。
あ、そう、
ツイートするときもうなんか気分高まっちゃってえいってやっちゃう時もあるけど、でもなんか 一回落ち着いてツイートボタン押そうね。
そうだね。
あとそれに対していいねする人もね。なんだなんだ。
そうだよね。
俺ね、でも嫌なのがさ、今の会話も全部含めてなんだけど、その私生活にさ入り込んできてるじゃん、ツイッターっていうものは。それに振り回されてる今のこの自分のさ生き方、それがすごい嫌なんだよね。なんかツイッターが絡んでないと説明できない事柄、自分に対しての、
はいはいはい、
何かとツイッターツイッターってなってさ、
あのね、いや意見を言う場所が、うん、あの場所っていうのがやっぱりちょっとせちがないんだよね、
うん、
結局多分ね、ツイッターができたおかげで表現しようっていう欲がそこで満たされて、詩を読んだりとか、
うん、
討論会に自分で出てみようとか、
うん、
歌おうとか、
うん、
っていう気持ちが結構そこで解消されるのは怖いなと思うね。
少なからずあるんだろうね、うん、
だから中学生とかの時さ、うん、もしこれがあったらさ、俺もしかしたら歌詞書いてないかもね。
あ、
そこで賛同を得てさ、なんかリツイートの数とかでなんか認められたような気になったら、
うんうん、
なんか俺の時それがなかったからさ、
ね、
もうステージ立ってやるしかねえっていう感じだったんだけど、
うん、
なんか結構ツイッターが結構発言の場みたいになってるじゃない。
そうだね。
それが要は次のそのステップ、マジであの人の顔を見て物を言うっていう、
うん、
ところに繋がる階段であればいいんだけど、うん、どうもそうじゃない感じがするよね。
うん、そっちの方が多いね、そのパターンの方がね、
うん、しかも安全だしさ、
うん、安全だと思っちゃってるところがやっぱダメなんだよ。安全じゃないんだよ本当は。 Twitter もさ、何でもそうだ、 Facebook もそうだけどさ、安全、決して安全じゃないんだよ。
いや安全だよ。
いやいや、
言ったとこでだって
過信しすぎなんだよ。
だってステージだってさ、ポッて言って、うん、わぁふざけんなって言われるリスクないんだよ。だってどんな言ったって。
でもそれがさ、来てる人だけじゃないじゃん。ライブとかさ、その表現するものはさ、
広がり方が半端ないってことか。そうそ
う、
まあね、
そこに気づいてない人が多すぎるよね。その下手したら自分の母ちゃんとかさ、自分の父ちゃんだって見てる、見れる場じゃん。そこをやっぱりやるときに、ツイートするときとか何でもそうだけど、投稿するときとかさ、そういうのを忘れちゃいけないよね。下手、そのネット社会に対して付き合い方が下手すぎる、
みんな。
うん、
そっか、ちょっとよくわかんねえな。結論それかよってね。俺ちょっとわかんねえな。俺はもう本当につぶやくだけ。
いや、それがね、危ないよ一番。
あ、そう、
やっぱりその意識しないでやってたことだからいいじゃんっていう人が炎上したりするからね。
でもツイッターの炎上がそもそも痛いのかって話よ。俺だからそこに関して知るかって思えるのよ、
うん、
俺は、
うん、
割とそんなそこでの炎上とかマジ何っていう、なんかそこでだから俺も傷つくこととかやめようと思うし、
うん、単純にそれがさ、その自分に対してさ、人間性を問われてもう問題ないんだったらいいんじゃない。
あ、でもその覚悟を持ってでも投下するじゃん、
うんう
ん、
そうそうそう、
そこの話か。
それそう思ってんだったらいいと思うけどさ、
まあね、
そこにアイデンティティ持ってて投下して炎上で、は、知らねえしみたいなのは下手だよね。
あ、
そうなることをさ、
なるほどね、
うん、
認識だね、ツイッターがどんなものかっていう。
そうそうそうそうそう、知らんけど、どうでもいいんだけどね、本当に。
いやいや、そろそろ30分じゃないですか。え、ちょっとこの話で終わる？
いやだいやだいやだ。せっかくだし、もう10分ぐらい話そうで。
あ、そう、
ちょっと久しぶりだし。
あ、なんかあったかな。
ツイッターとかいいよ。西野カナがさ、
うん、
めっちゃ可愛いね。
あ、そう、
うん、
好き、
好きだね。俺昔から西野かな、あの賛成派だった。
あ、そう、
うん、最近のね、ちょっと新しい PV、 なんかの曲の PV があって、それテレビで流れてたんだけど、なんか うわー、かわいいなと思って。あ、そう。ただそれだけなんだけど。
西野かなちゃんね、みんな西野かなちゃんの今メイクを真似たりとかしてるのかな。安室奈美恵ちゃんみたいな、俺らの、
うんうんうん、
時代の
最先端。西野カナの何が可愛いってさ、これ多分分かってくれる人いると思うんだけど、うん、ほっぺたが可愛いんだよ、すごい。で、ほっぺたがさ、この目の真下、
うん、
この涙袋あるでしょ、うん、そのそっからもうほっぺたなんだよ、西野カナ俺の感覚よその下から別にほっぺたじゃん、
うん、
鼻の横あたり、
うんうんうん、
じゃなくて目の下からほっぺたなんだよ。それがね、かわいい。
あ、そう。あ、そう。かわいいか。かわいい子、最近、誰かいたかな。いたかな。俺、この前、大阪ほら行ったじゃない。ライブで行ったんですけど、
うんうん、
あの三角公園に、
はいはい、
すごいやっぱギャルがたくさんいてさ、
うん、
なんか、肩出して、へそ出してっていう。
うん、
じゃ
ほぼ裸みたいなね。
ああ、
うん、
本当ありがたいね。
ありがたいよね。
本当ありがたいよ。本当になんかそれを流行りを作り出してる人がいるわけでしょ。そのへそ出そう、今年は肩出そうって。
うん、かつてあいただろうね。
ええー、とかあのかつてっていうかさ、その雑誌的なそのムーブメントを作る人がいるわけでしょ。
いや、へそ出しとかだって昔からあるからさ。
でも今回リバイバルでさ、もう一回行こうっていう決意した人がいるはずなんだよ。その、うん、要は流行カラーってやっぱなんかファッション協会みたいなのが、うんうん、決めるって言うじゃん、うん、今年の流行色はこれでいきましょうみたいな、うん、お達しが上から下ってくるらしいじゃん、
うん、
そのデザイナー業界みたいなところに。それと同じように今年ちょっとへそ出すの流行らそうっていうふうに決めてる人たちがいるわけよ、
うんうん、
本当によくぞ
その人に称賛を
マジ感謝マジ感謝だよ。
そうよね、水着とかもさ、これバカかと思うんだよ本当に、
うん、
水着を考えた人が、
うん、
あれ布切れ1枚じゃん、うん、布切れ1枚の下がさ、男もそうだよ、うん、正規じゃん、
うん、
それがさもう目の前にいるわけよ。それを見てさ何とも思わないわけがないじゃん、
うん、
そういうさ流れを作った時代のそのパイオニア、うん、俺もうい
やだからそのすごいのはやっぱだからその認識っていうもののパワーだよね、
うん、
水着だから OK、 下着だからアウトってことでしょ、
うん、そう
それはでもね積み重ねだと思うよ、まあ、最初のやつは絶対恥ずかしかったわけじゃん、
うん、
最初にビキニ着てたら絶対恥ずかしかったわけよ、
うん、
でもだんだんだんだん、いやじゃあ私も切るわ、私も切るわ、私も切るわ、私も切るわって、多分その私も切るわの下100人くらいは1億ずつ上げてもいいと思う。
そうだね、
うん、最初の100人に関してはすごいよ、
すごいよ、
うん、
あれはね
すごいと思う。
いや、いつかでもさまああえてこういう言い方すると性的なさ対象がさ、いつか変わってくるわけでしょ。
どういうこと？
今はさ、男だったらその胸を隠してるとか下を隠してる女性にさ興奮を覚えたりするじゃん。昔はさ、あの足の先がさこう尖ってる人に性的なものをさ、ハイヒールとかの流れってなんだけど、この豚みたいな足、つま先もう変形してるような足に性的をさ覚えたりしたんだよ
ね。
それにあってそれを経て今布隠しでしょ。
なるほどね。え、じゃあ当時はその胸には興奮はなかったのかな。
あ、もうでもあったんじゃない。あったけどその意図してさ性的なものを作るっていう意味でさ、そのつま先が尖ってる人、そこにフェッチみたいなもんだよね。
でも王道は胸なんじゃないの、ずっと王道は胸と股なんじゃないの。
どうなんだろうね。だからその時代時代によってもさ好みの顔とかさ。
あ、顔はでもそうだよね、うん、なんか下の膨れ面顔が良かったっていう時代もあったでしょ、うん、今もでもちょっとずつ変わってきてるよね。男については特に変わってる気がする。
あ、
なんか森山未来くんとかが出てきた。 くんとかつける友達みたいな人森山未来とかさ出てきた時にさえどこがって思ったけどさ、うん、そっからちょっとずつなんかああいう顔がなんか割と、うん、綾野剛とかもさ一昔前だったら全然いや別に何こいつみたいな感じじゃけど、うん、今かっこいいじゃんそれ俺も好きだし、
うん、
かっこいいよねだから変わってきて
るんだよ流れだよ流れがだから
変わってきてるんだよ
いつかどうなるかっていうね
キムタクが例えば今出てきてもかっこいいってならないわけじゃんきっと
あ何新しく、
うんうんうんうん、
新参者で、
うん、
そうかもねそう思うとさ、福山すげえな。
ずっと福山かっこいい。
ずっと福山だよ。
どうだろうな、福山雅治もでも今出てきたじゃんかっこいいってなるかっつったら、
あれなるんじゃない？
そうかな。
綾野剛の色は持ってると思うよ。
あ、そっか。
いつか変わってくるよ。
ねえ、今見向きもしないされてないやつが。
うん、
時代が変わればね一躍超スターダムになる可能性がある
そうだよ水着の時代が終わるかもよ
水着の時代が終わる、
うん、ビキニかビキニの時代が胸とパンツ分かれてもしかしたら肩がつくかもしれない
そうね肩がつく時代だったらやばいね
肩に性的なものを覚えてさ
なるほどね
そういう話よ鎖骨とかもそうだよね。
ああ、そうか。
あえて隠すね。鎖骨隠し。
うふふじゃねえ。
いいな。
うふふじゃねえよ。いや。
来るよ、でも。来る。絶対来る時があるよ。その鎖骨じゃないにしろ。
まあなんか、もうちょっと話そうって付け加えてした話じ
ゃない。本当どうでもいい話になっちゃうから。性癖さらして終わるっていうい
や、まあ、まあそんな感じであ
のさじゃあ最後に一ついい、
はい、
そのビキニの流れなんだけどさ、うん、その流行りよトレンド、うん、ビキニのさこの腰の部分あるじゃん、
はい、
腰の部分がさ最近厚くてハイウエストのさビキニあの知ってる、
はい
はい、お腹ら辺まである
へそ下ぐらいまであ
のへそもう下手したらへそも隠れるようなハイウエストのやつがあってスタイルがよく見える足が長く見えるっていう意味でその腰の位置高くしっていう水着があるんだけどあれマジでやめてほしいの、
うん、
全然可愛くないからあのパンツをさおむつ履いてるみたいになのよ見てくれてだあれ女の子勘違いしないでほしいの男はあれに対してあのいいと思ってる人は多分100人中1人2人だから
あ最後の2つそれ釘刺してたかったの
そうそうそうあれいや本当に見てほしい
いやいやまあ影響力少ないサウンドプロだけどそれでも言ってたかったんだ
言っときたいあららら
ない、ね、
俺だって今までこの話をしてきて、うん、分かるっていう人だけしか会ったことない
じゃあゆけ、
うん、
それツイッターでつぶやこう
はい、いいよいいよいいよ
お後がよろしいよねっつってね
いやそれやめてくださいあのぜひこうハイウエストは廃れてくださいということでは
い
はいじゃあ
終わりでーす。
また。